皆さんおはようございます。今朝もこのようにして皆さんと共に御言葉を学ぶことができることを心から神に感謝しています。なぜか分かりませんけれども、多くの人が3年間もアメリカに行ってた気がしないねとか、ほんの3週間前にも帰ってきたにもかかわらず、あれいつ帰ってきましたかとか、いろんな扱いを受けてますが、ただそんないつも変わらずに温かく愛を持って皆さんが接してくださっていることを心から感謝しています。早速ですけれども、今日聖書をお持ちの方は今日のテキストであるフィリピの絵の手紙3章を開いてください。フィリピへの手紙3章です。特にこの今朝はレジュメには3章の4から11と書いてますけれども、4から11と書いてますけれども、4から9までを見ますけれども、を中心に見ますけれども、3章の初めから文脈を見るために読みます。なので3章の初め1節からぜひ皆さん見てください。こう続いているわけです。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵やくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。とさて、今日から3回にわたって皆さんと共に考えていきたいこと、それはキリストの素晴らしさを知った人生とは一体どういうものかということです。キリストの素晴らしさを知った人生というのが一体どんなものなのかと。今読んだフィリピの3章ですけれども、フィリピの3章自体は皆さんにとって真新しいようなものではないと思います。また知らない箇所でもないでしょう。またフィリピの手紙全体を取ったとしても、喜びについてであったり、励ましについてであったり、いろいろな励まし、いろいろなことが書かれているがゆえに、皆さんの中でこのフィリピの手紙、フィリピの書簡を聖書の中で最も好きな書簡というふうに考えておられる人もいるかもしれません。またキリストの素晴らしさを知った人生とは一体何ですかと聞かれれば、多くの人はある程度もう何かしらの答えを持っていることだと思います。今読んだ聖書の箇所の8節の中から、キリストの素晴らしさを知った人生とは、キリストの素晴らしさのゆえに、それ以外のすべてのものを捨ててキリストだけに従う人生だと、正しい答えを言うことは容易なことかもしれません。だからこれから私たちがキリストの素晴らしさを知った人生とは一体何なのかって、そのことを考えていくにあたって、ある人は、あ、その内容はもう聞いたことがあります、その答えはもう知っています、だから自分はこの点に関しては大丈夫です、もしかしたら思われたかもしれません。 では少し質問を変えて自分にこう問いかけてください。私はキリストの素晴らしさを知った人生を今歩んでいるかと。知識としてキリストが誰なのか、知識としてキリストが一体何をなされたのかを知っているという、そんな話をしているわけではありません。今私はキリストの素晴らしさだけに目を向けて生きているでしょうか。いや、そもそもキリストの素晴らしさを知っているでしょうか。今日から見ていくこのパウロという人物、このパウロという人物はキリストの素晴らしさを知った人生を歩んでいたわけです。使徒の9章の中に記されているように、ダマスコに向かっていた途中、イエス・キリストに出会ったパウロは変えられたわけです。彼の生き方はイエス・キリストに会ったその日から180度変えられました。クリスチャンを迫害することを生きがいとしていた人物が、キリストを大胆に述べ伝えるそのような人物へと変わったわけです。そして、今日私たちが見るこのピリピの3章の中に、彼の救いの証が記されているわけです。パウロは私たちにこう言ってるわけです。キリストを知る以前の私の人生がどんなものだったかって、そしてキリストを知った後の人生がどうだったのかって。そしてここにいる皆さん一人一人もパウロと何一つ変わりはありません。もしキリストによって救われているのであれば、キリストの素晴らしさをもし皆さんが知っているのであれば、必ずその人生は変えられるって。イエスはヨハネの15章、5節と6節でこう言ってます。ヨハネの15章、5節の6節でこういうわけです。私はブドウの木で、あなた方はエラです。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。そして誰でも、もし私にとどまっていなければ、エラのように投げ捨てられて枯れます。ここでイエスが言わんとしたことは明白です。もしあなたが本当に救われているのであれば、もしあなたがイエスのうちにとどまっているのであれば、その人はそれにふさわしい実を結ぶんだって。言い換えれば、実を結ばないクリスチャンというのは存在しないということです。パウロがそうであったように、私たちも、恵みと信仰によって救われたわけです。そして救われたのであれば、必ずその救いにふさわしい実を結ぶんだと。私たちの生き方というのは、イエスを知る前と知った後では必ず変わるって。私のまた皆さんの生き方は主にあって変わったでしょうか。そして変わっただけではなく、今も変わり続けているでしょうか。どうかそのことをもう一度皆さんと共に吟味したいと思います。そしてそれにあたって皆さんに同時にこのことを覚えておいて、同時にこのことを覚えておいてください。それはこのピリピの書簡は、パウロがローマの獄中の中にいるときに書かれたということです。この当時、ローマの牢に捕らえられているということは、暗に死を意味するものだったわけです。パウロは自分がいつ死ぬかわからない、そのような状態にいたわけです。だからこそ、ピリピの一章の中を見ていけば、自分の身がどうなるかわからないと。生きることはキリスト、また死ぬことも益ですと。パウロは自分に差し迫ったその死の危険というものを感じていた中でこの手紙を書いたということです。そして同時に、パウロが困難に遭ってただけではなく、 このピリピの教会の人たちも多くの試練や困難を受けていたわけです。そんな人たちに対して、そんな困難や試練を経験していたパウロが、試練や困難を経験していたピリピの人たちにこのメッセージを伝えたわけです。キリストの素晴らしさについてパウロは語ったわけです。パウロはこういうわけです。キリストの素晴らしさこそが全てであるって。それがパウロの確信であり、パウロの基盤だったわけです。そして今日私たちも同じように確信を持って歩んでいくことができるわけです。キリストの素晴らしさこそが私にとって全てであるって。ですからどうかこのメッセージを聞くにあたって、どうかご自分が今どこに立っているのかを確認するだけでなく、よりキリストに従う、よりキリストに似たものへと変わっていく、その励ましになることを心から願っています。さて、もう一度ピリピの3章の4節から6節を見てください。ピリピの3章の4節から6節ですけれども、ここにまず一つ目のポイント、キリストの素晴らしさを知る以前の人生について私たちはここで見ることができるわけです。キリストの素晴らしさを知る以前の人生がどんなものだったかって。まずパウロはこういうわけです。4節に、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですって。この当時、ピリピの教会の人々はキリストの信仰ゆえに多くの迫害を受けていました。そして彼らは迫害という試練を経験していただけでなく、偽教師、間違った福音を伝えるユダヤ人たちとの間にも戦いを経験していたわけです。パウロがどれほどそういった人たち、そういった偽教師たちに注意しろと彼らを警告しているかは、私たちがさっき読んだピリピの3章の2節の中に明らかにされているわけです。もう一度3の2を見ていただくと、3の2には同じ言葉が3回使われています。気をつけてください、気をつけてください、気をつけてくださいって。そういった人たちに気をつけろとパウロは警告していたわけです。なぜかって、それはこれらの人々は簡単に言うと人間的なものを頼りにする、そのような存在だったからです。彼らにとって罪からの救いというものは信仰だけではありませんでした。彼らにとって罪からの救いの方法というのは信仰プラス行いだったわけです。彼らは自分たちのユダヤ人としての地位や儀式やまた習慣や、そういった人間的なものに救いの確信と信頼を置いている、そのような人物だったわけです。そしてそれを知っていたパウロはそういった人たちを自分と比べるわけです。いや、見なさいって、あの人たちがもし自分の力で救いを得れるのであれば、自分の行いによって救いを得れるのであれば、私こそがそれにふさわしいって。人間的なものを頼りにする人たち、その愚かさをパウロはここで明らかにしていくわけです。そしてパウロは続けて7つ自分が誇りにすることができたものを記し続けて記しています。7つ、一つ目ですけれども、その一つ目は3章の5節から出てきますけれども、3章の5節一番スタートに、私は8日目の割礼を受けという言葉が出てきます。これはパウロはモーセの律法で決められていたように、生まれて8日目に割礼の儀式を受けたということです。で、どういうことかって、生まれながらにパウロはユダヤ人の慣例に正しく従い続けていた人物だったって。二つ目に、イスラエル民族に属しと出てきます。皆さんもよく知っている通り、イスラエルというのは神によって選ばれた民でした。 そしてそれがゆえに多くの特権や多くの祝福を神から受けていたわけです。パウロはそのようなイスラエル民族にも属するそのような人物であったと。3つ目にベニヤミンの別れのものですと出てきます。ベニヤミンというのはイスラエル民族の中でも最も重要で最も高貴な部族として扱われていました。パウロはただイスラエル民族だっただけではなく最も優れた部族に属していたんだって。4つ目に生粋のヘブル人で解きます。これはヘブル人の両親に育てられたパウロはヘブル語に長け、ヘブル語の伝統にも精通していたわけです。この当時こういった昔の古代の言葉を話すこと、それはそのことは周りの人から尊敬を得るようなそのようなことでした。ですからパウロがヘブル語を話すとそのことによって多くの尊敬を受けていたわけです。パウロほどヘブル人の中のヘブル人、生粋のヘブル人はいなかったんだって。そして5つ目に律法についてはパリサイ人と。パウロという人物は深く熱心に律法というものを学んでいたわけです。この当時パリサイ人と言われる人たちは聖書を読み、聖書を学び、聖書を教える最も律法に精通しているような人物たちでした。ですからパウロほど神の言葉に対して熱心な人物はいなかったわけです。そして6つ目にその熱心は教会を迫害したほどでと6節に出てきます。1世紀ユダヤ人の男性の中でその人がどれほど神を愛しているのかって、そのことを測る物差しは自分たちの神以外にどれ以外を礼拝している人たち、自分たちの神以外を礼拝している人たちを迫害することで測られていたわけです。パウロがどれほど熱心にクリスチャンたちを迫害していたかって、そのことは言うまでもないわけです。使徒の8章の3節にはサウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れたというふうに記されています。ですからパウロほど神への情熱に満ちていた人物はいなかったって。そして最後に7つ目ですけれども、7つ目に律法による義についてならば非難されるところのないものと書かれています。パウロは神に対して神の言葉に対して凄まじいまでの情熱を持っていた人物でした。神に忠実に従おうとしていたわけです。だからこそ彼は神に対する愛の表れとしてクリスチャンを迫害し続けていたわけです。ですからパウロを見たときに周りの人がパウロほど完璧なモデルはいなかったわけです。周りの人が彼を見たときに誰一人として彼の中に非難すべきそのようなところを見つけることができなかった。だからパウロはこう言えたわけです。もしあの人たちがそうやって人間的な行いによって救いを得れるのであれば、私こそが最もふさわしいって。パウロは生まれも家系も道徳的にもまた神への情熱においても全てを持っていた人物だったわけです。これこそがパウロがイエスを知る前の人生だったわけです。でも少し彼の人生を自分のこととして考えてみてください。もし私たちがパウロの立場であれば、皆さんはどう自分自身の人生を捉えるでしょうか。社会において高い地位があるわけです。多くの財産を持っているわけです。家族にも恵まれ、周りの人からは尊敬され、自分で生きていく上に必要なものは全て与えられ、そして人生においての成功が約束されているわけです。私たちが正直になれば、 いや、この周りを、この世界を見渡せば、これって誰もが望むことじゃないでしょうか。私たちが本屋に行けば、私たちが目にする本、いろんな本がありますけれども、その中にはより多くのお金を稼ぐためにはどうしたらいいかとか、周りの人に尊敬するためには、されるためにはどうしたらいいかとか、どうすれば職場にあって成功できるのか、どうすれば人生にあって成功できるのかって、そんな本なんてたくさんあるわけです。そして皆さん、自分の心に正直になれば、こんな人生を持っている人たちを今まで私たちは心で羨ましいなと思ったことはないでしょうか。いや、もしかすると今もそういう人たちを見て思ったりしないでしょうか。この世の中の全ての人がそのようなことを求めているから、自分自身も別に求めてもいいんじゃないかって。望むような学校に行ったり、望むような職場に行ったり、働くことができたり、望むような家庭を持つことができたり、そんな人生を送ることができれば、それこそが私にとって最も幸せな人生だって、そう考えたりしないでしょうか。しかし皆さん、こんな人間的に見れば、最も素晴らしいような、そのような人生を過ごしていたパウロが、その人生に対して言った言葉が次のように記されています。7節と8節を見ていただくと、こう書いているわけです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。パウロは一体何て言ったでしょう。パウロはこう言ったわけです。私にとって得であったように思えた。人間的に見れば素晴らしい特権や、人間的に見れば素晴らしいそのような財産や、そういったものは今私にとって価値はないんだって。キリストイエスを知るその素晴らしさと比べたときに、それ以外のものは全て価値がないんだって。間違いなくパウロの人生というのは、キリストを知ることによって変えられたわけです。じゃあ一体具体的にパウロの人生はどのように変わったかって、その2つ目のポイントですけれども、そのことが7節以降から記されています。2つ目のポイントですけれども、キリストの素晴らしさを知った後の人生が7節から記されているわけです。もう一度7節8節をよく見てください。この中にキリストの素晴らしさを知った後の人生、キリストの素晴らしさを知った人生の特徴が4つ記されています。4つのキリストの素晴らしさを知った人生です。まず1つ目ですけれども、1つ目にパウロは、私にとって得であったこのようなものを皆と、そして続きに8節に、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、一切のことを損と思っていると。パウロは繰り返し、皆、一切という言葉を言いました。決して、いくらかであったり、大部分はとは言わなかったということです。キリストを知ること以外、すべて例外なく損なんだって。そうパウロは言ったわけです。二つ目に、七節の後半に、損と思うようになりましたと、そして八節の半ばに、一切のことを損と思っていますと、この損と思うようになりました、損と思っていますという言葉ですけれども、よく見れば時制が過去形から現在形へと変わっているわけです。 かつて思うようになりました、そして今も思っていますって。これはどういうことか、言い換えればパウロという人物はかつて全てのものを損だと思っただけではなく、その時以来ずっと損だと思い続けているということです。パウロにとってキリストを知る全て、それ以外のことは全てずっと損なんだって。そして3つ目に、この私の主であるキリストイエスを知っていることのと、知っているという言葉が出てきますけれども、この知っているという言葉は単に知識の話をしているわけではないということです。ここでじゃあ用いられている言葉一体何なのかって、ここで用いられている言葉は経験的、体験的、深い個人的な関係を通して相手を知ることを指す、そのような言葉がここで使われているわけです。ですからパウロはここで単に私はイエス・キリストのことを知ってますよって、イエス・キリストが何を知ってる、してくださったかを知ってますよとは言わなかったわけです。これは彼はキリストを個人的に、個人的な関係として知っていたと。キリストを知るというのは個人的な関係なんだって。そして最後4つ目ですけれども、4つ目は8節の終わりの方ですけれども、チリアクタという言葉が出てきます。チリアクタって、この言葉はゴミであったり家畜の肥やしであったり糞であったりゴミくずといったような、とってもきつく下げすものを下げすむような、なんか全く価値のないような、全くそんな価値がない、汚いようなものだから触りたくないような、そのようなものを表す、そういったニュアンスを持った言葉がここで使われているわけです。ですからパウロにとってキリストの素晴らしさ以外全てが全く無価値なゴミなんだって、そうパウロは言ったわけです。ですからこれらをまとめると、じゃあどういうことかって、私たちが見てきたように、かつて人間的に見れば素晴らしい人生を送っていたパウロ、そのパウロがキリストを個人的に知ったときに、その時以来かつて自分が価値を置いていたものは全て自分の人生においてチリアクタ、ゴミ、全く価値のないものへと変わったんだって、そのような価値のないものであり続けているんだって。パウロがキリストを知ったとき、彼の人生は根本的に変わりました。かつて特権や財産だと思っていたもの、それには価値がなくなったわけです。かつて自分の肉に対して信頼を置いていたパウロ、その信頼がなくなったわけです。かつて喜びと思っていたものが喜びでなくなったわけです。そしてかつてキリストを知る前の人生というものは終わりを遂げたわけです。でも皆さん、少しここで考えてみてください。どうしてパウロにとってキリストを知っていることが最も素晴らしいことだったのでしょうか。どうしてキリストを知ることがパウロの人生をここまで完璧に変えたのでしょうか。ここまでパウロの人生を変えたキリストの素晴らしさとは一体何だったのでしょうか。パウロはその答えを続きの8節から9節でこう綴っています。8節と9節もう一度見ていただくと、こうパウロは記したわけです。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと。どうしてパウロにとってキリストを知ることが最も素晴らしいことだったのか、どうしてそれが彼の人生を変えたのかって、その答えはシンプルです。それはパウロに本当の救いを与えることができたもの、それはキリストイエス、ただ一人だったからです。 これまで見てきたようにパウロはかつて自分の正しい行いでもって救いを得ようとして努力し続けてきたわけです。律法を守り熱心にクリスチャンを迫害することによって神の前に正しいと認められたいと、そのことを願って生き続けてきたわけです。しかしそれらの人間的な行いによっては決して主の完全な清さを、完全な基準を満たすことができない。パウロがローマの中でこう記しています。ローマの3章の20節ですけれども、ローマの3章の20節に、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです、律法によってはかえって罪の意識が生じるのですと。また同じパウロの、すみません、同じローマの7章の10節ですけれども、同じローマの7章10節にはパウロの苦悩が見て取ることを、私たちが見て取ることができるわけです。ローマの7章の10節には、それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりましたって。清い神の前に罪ある人間がいくら努力しようとも、どんな正しい行いをして、どんな人間的に見て正しいと思えるような行動をしたとしても、絶対に神の前に義と認められることはないんだって。そしてパウロは自分自身が自分を命へと導く、そう信じていた律法が実は自分を死へと、永遠の滅びへと向かわせていると、パウロがその自分の罪に気づいたときに、そしてその罪に用意されているその裁きに気づいたときに、彼には希望なんて一つもなかったわけです。かつて自分のすべてだと思っていたもの、自分の義で、自分の行いで神の前に認められることは決してないんだって。じゃあ、どうしたらいいんだって。そんなパウロに神は救いを与えられたわけです。だからパウロはこう言ったわけです。律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。神はパウロが何かしたから救いを与えたわけではありません。彼が神の前に喜ばれることをしたから救いを与えられたわけではありません。いや、むしろ自分の民であるクリスチャンを迫害していたパウロを、神はそのパウロに対して裁きを与えることはもちろんできたわけです。しかし、神はこの世を憐れみ、イエスを人々の罪の身代わりとして送って、十字架につけて送られたように、パウロをも憐れみ、恵みによって救いの道を彼に備えたわけです。パウロはこのことを知っていたわけです。パウロはキリストが自分のために何を成し遂げられたのか、そのことをただ知識として知っているだけではない。知識と知っているだけではなく、心からそれを理解し神に感謝を捧げている、そのような人物だったわけです。そのパウロが第一テモテの1章の13節から15節ですけれども、第一テモテの1章の13節から15節ですけれども、その思いをこのようにして記しています。こう続くわけです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭ですって。パウロはキリストが成し遂げられたその救いの素晴らしさというものを本当に知って いたわけです。だからこそ彼はこう言えたわけです。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。さて、問題は私たち一人一人がどうかということです。私たちはキリストの素晴らしさを本当に知っているのでしょうか。私たちが聖書を見るときに、あなたが認めようが認めまいが、聖書は誰一人として神の前に認められ、義として、義と認められる存在はいないということを繰り返し繰り返し教えているわけです。皆さんもよくご存知のローマの3章の中には、ローマの3の10から12の中には、こう言ってます。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い入れて皆共に、無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。この世の中に自分の行いによって神の前に義として認められる人は一人もいないんだって。そしてみんな自分のその持つ罪のゆえに清い神の裁きを受ける、そのような存在なんだって。罪から来る報酬は死ですって同じパウロが言うわけです。しかしそんな私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったって。私たちのうちでは私たちがどんだけ努力しようとしても解決することのできなかったその罪の問題を神が解決してくださったって。皆さん、どうしてイエスが十字架にかかる必要があったのでしょうか。私たちは当たり前のことのように考えてしまいますけれども、どうしてこんな私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架の上でこの問題を解決する必要があったのでしょう。私たちが忘れてはならないのは、この地上に来られた主イエス・キリストというのは完全な人であっただけではなく完全な神であったと、そういうことです。イエスは神であったわけです。イエスは神であったがゆえに神の力や権威を用いてご自分が成したいことをなそうと思えばなせたわけです。私たちが福音書を見たときに、彼は必要な時には奇跡を行いながらご自分が一体誰なのかということを明らかにされたわけです。嵐を沈められたり水をブドウ酒に変えたりして、私が神なんだということを人々に明らかにされたわけです。イエスはもちろん神であったがゆえにご自分がイスカリオテのユダに裏切られるということも知っていました。彼は神だったがゆえにご自分が十字架で苦しむということも知っていました。彼は神だったがゆえに多くの苦しみを受けることもすべてご存知だったわけです。そしてご自分の力を明らかにして、それらをすべて阻止することももちろん神だゆえにできたわけです。しかしイエスはそうはなさらなかったって。全く苦しむ必要もないイエスが、その苦しみを取り除くことができたイエスがそうはなさらなかったって。いや、むしろその神の在り方を捨てられないとは考えずに、イエスは人となって来られ、もっと言えば人に使えるために地上に来られたって。王の王、主である主の主である栄光ある神が地上に来て十字架の死にまで従われたって。 命の君が命を捨てられたわけです。罪のないお方が罪の呪いを代わりに受けてくださったって。最も栄光ある神が十字架にかかったって。一体どうしてって。パウロがその質問に対する答えをこう与えてくれています。ローマ書の5章の8節ですけれども、ローマ書の5章の8節、ここでパウロはこう言うわけです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。決して私たちに何かそれ救いに値するような正しい行いをしたわけではないわけです。いや、むしろ神に背き続けていた私たち、そんな私たちのためにキリストは私たちがまだ罪人であったときに死んでくださったんだって。誰でもない私の罪がイエス・キリストを十字架につけたにもかかわらず、その罪を許すために主は十字架の上で死んでくださったんだって。それによって許しを与えるんだって。神が私たちを愛してくださったんだ。こうパウロは第2コリントの5章、なじみには20節ってなってますが21節ですけれども、パウロは第2コリント5章21節でこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。キリストの十字架だけが私たちに救いを与える唯一の方法だったわけです。そしてその救いの技をイエス・キリストは達成されたって。あなたはこの素晴らしさを本当に知っているでしょうか。何かこの福音を聞けば聞くほど当たり前かのように考えていないでしょうか。イエス・キリストが何をしてくださったのか、その素晴らしさを今でも喜びとしているでしょうか。もしまだこの中にイエス・キリストが一体誰かということを知っていながら、イエス・キリストが一体誰、何をしてくださったのか、その知識を持っているだけの人がおられるのであれば、自分の個人的な主として、自分の個人的な救い主として知って、この主を知っておられない人がもしおられるならば、どうかこの日にこの主の素晴らしさを知ってください。そしてもしこのキリストの素晴らしさを知っているという皆さん、どうかこうもう一度自分に問いかけてください。あなたの人生はキリストを知る前とキリストを知った後で変わっているでしょう。あなたのかつて信頼を置いていたもの、価値を見出していたもの、それらはすべてキリストを知るその素晴らしさのゆえに損と思っているでしょうか。キリストを知るその素晴らしさのゆえに、すべてのものが価値がもうないんだ、それ以外はすべて価値がないんだとあなたは今思っておられるでしょうか。注意しなければいけないのは、パウロも言ったように損と思っていたって過去の話だけではなく、今損と思っているのかということです。今そのような思いであなたは歩んでおられるでしょうか。大切なのはクリスチャンが何を過去にしたかというそんな話ではありません。 バブテスマを受けた救いの証しをした。教会に何十年通っている。教会学校にからずっと通っていた。どんな過去のことを持ち出してこようとも、もしあなたが今自分の生き方がキリストの素晴らしさを知った生き方でないのであれば、私たちはそれを考えなければいけないわけです。今私たちがどう生きているのか、それこそが大切なわけです。一番最初に言いました、イエス・キリストを知った者というのは必ず知った前と後では生き方が変わるって。今あなたはキリストの素晴らしさを知った、そのような人生を歩んでいるでしょうか。残りの10章と11節はさっきも言いましたけれども、来週見ますけれども、どうか最後にこのことを覚えて帰ってください。パウロはキリストの素晴らしさを知っていました。そしてパウロはそれを知っていただけではなく、それに基づいて、それに確信を置いて日々歩んでいました。人間的に見て最も素晴らしいというような生活をしていたパウロが、イエス・キリストを知った瞬間にそれを全て損だというように生き方が変わりました。そしてパウロが信仰を持った後の生き方、どのような生活をしていたのかって、それは誰が見ても最も苦しく、最も困難で、最も悲しい苦しいものだったでしょう。そして最後にパウロは皇帝ネロによって処刑されていくわけです。ある人はこう言うかもしれません。なんて愚かな人生だって。どうしてそんなに素晴らしいたくさんのものを持っていたのに、そんなものを捨ててまでキリストに従わないといけなかったのかって。どうしてそんなキリストの素晴らしさを知ったパウロはキリストだけを見て歩んでいたのかって。でも確実なことは、彼にとってキリストの素晴らしさ、それを知った人生こそが最善のものだったわけです。主と共に歩むその人生こそが彼にとって本当の喜びと満足をもたらしたものだったのです。そして兄弟姉妹の皆さん、キリストの素晴らしさを知ったその人生こそが私たちにとっても十分です。それこそが私たちにとって最も必要な全てです。そしてこの歩みにこそ、神が、この世ではなく神が私たちの心に神の喜びと平安を与えてくださるって。だからパウロは喜べたわけです。どんな状況にあったとしてもパウロは喜ぶことができたわけです。人から見れば決して楽なものではなかったでしょう。しかしパウロはいつでも喜ぶことができたって。それはキリストの素晴らしさを知っていたからです。キリストの素晴らしさを知った人生、どうか私たちも続けてそのような人生を歩んでいきましょう。共に助け合いながらこの素晴らしさを覚えて日々歩んでいくことを願っています。最後一言お祈りします。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。 パウロは彼の持っていたすべてのものを捨ててでもイエス・キリストのその素晴らしさにそれだけを見て歩んで歩み続けていた、そのような様子を私たちは今日見ることができました。本当にあなたの御言葉に心から感謝します。どうか私たち一人一人がパウロが歩んだその同じようにキリストの素晴らしさを覚えながら歩んでいくことができますように。私たちは弱いものですから、どうかあなたが私たちを助けてくださいますように、そのことを願ってここ感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。